こんにちは、遠藤和樹です。大久保啓太の財務頭を鍛えるラジオ、アネトレ。大久保先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと。
いね、忙しい。もう
忙しそうですよね。
いや、もうちょっと一番忙しいかもね、人生で。
ずっと忙しかったですけど。そんなんすか。
いや、なんかもうぐちゃぐちゃだよね、今日。これ収録終わって設営して、
設営、
設営、
ギャラリー、節税じゃなくて、
節税もする、節税も、して、なんだ、会社設立も、会社設立フリーで、さ、この間の GKTK のさ、合同会社余白っていう会社をね、設立し、を自分でやんなきゃいけない。11時から1時の間に今日。
株式会社余白？
余白。全然余白ねえんだ、俺人生。
もうね。
めっちゃ忙しいのに、余白、電子証明
して。設立って、そっちで、設営系じゃなくて、
会社でも。設営して、設立もして。
設営もしてんの。ややこしいわ。そうそうそう、
いや、本当だよ。
いや、3S ね。
そんなさ、遠い踏んでるみたいな感じだけど、マジで。その後、なんだっけ、税理士会に行って、多分新規の相談を、
税理士でしたね。
ズームで受けて、車の中で。受けて、そのまま、急遽銀行返済止める手伝いをしに行って、夜会食をするっていう、もう、あともう一件あったんです。国際税務の案件をまた車で相談、移転価格税制の話をして、あとスタートアップのなんか株の相談乗って、みたいなさ、もうちょっと脳が、もう本当にね、
あれだね、いろんな分野にいるから、わけわかんなくなりそう。
わけわかんないの。多分設営してるとき一番楽しいんだと
思う。設営ね。
設営。設立はもう義務だから。
そうね。
でもすごいよね、設立もさ。
はいはい。
司法書士いらねえな、フリー会社設立でさ、ポンポンやってったらすぐできちゃうね。印鑑証明とか PDF でいいのね、今。
うん、そうなんですね。
そう。で、電子署名をマイナンバーカードと携帯でフリーアプリみたいなのでやって、もう終わっちゃうのよ。
一応、司法書士の先生かますんですか？
あ、でもなんかね、定款作るのに、その、行政書士事務所かな？で、うまいのは、フリーの年間契約したら、その、定款作成料がゼロみたいな。
はいはいはい。
まあ、どうせ使うから。
司法書士じゃねえか。
そう、なんか。で、ちゃんと営業メールが来るの。使い方、どうですかみたいな。私、からはず、の、大久保の、なんでって。グループ会社なんで大丈夫ですって言ったら、そう。ちょっと別でフリーと動いてるので電話が来てんのがさ、それと思って出たらさ、普通に営業の電話だった、そっちの。いや、大丈夫、税理士しますかって、税理士ですって言って。なんか、そんな、もうぐっちゃぐちゃな日々ですけど、やんないとわかんないね、やっぱね。
この間ああ、今そんな感じで作れるんですね。
作れちゃう。もう、だっていらないよ。マイナンバーカードできちゃったらさ、昔は、なんだっけ、電子署名みたいなのってちょっと大変だったじゃん。読み込み機とかやってさ。で、電子定款だから4万円安くなるけど、自分じゃできないから、司法書士に4万円払った方がいいみたいなさ。
はいはい。
まあでも確かに頼んだから、この忙しい中なんで俺やってんだろうと思ったけど、まあ、ちょっと印鑑、ちゃんとやんなきゃいけないじゃん。印鑑証明通り書いたりしなきゃいけない。そういうの間違えちゃう系じゃん、俺。
そうでしょうね。
でもね、クロード君に入れて、直してもらってるから、すげえ助かってやる。もうわかんない
よ。そうだよね。聞けばいいもんね、クロードとかにね。
そう、だってさ、なんか印鑑証明アップするのに PDF1.4 から 2.0 じゃないとダメですって言われて、俺それ PDF なんとかなんて知らないじゃん。今までならだいぶ苦労してたけど、もうクロードに入れてこれ、なんか PDF1.4 から何してってたら、はいっつって終わるもんね、秒で。
いや、会社設立もそんなですか。
そんなでも未来来たよね。だからできてんだと思うけどね。まあ、設営はもう、ビス打つのは人力だけど。
まあでもあれだよね、おかげで忙しいってことですね。
何やってんだろうね。
ねえ。
やんなくていいのにね。
まあそんなこんなでね、質問いきましょうかね。
ああ、そこそこ。こういうことで。このままダメって終わろうと思って。
若手のね、会計事務所の方からね、ご質問いただいてますんでね、行きましょう。20代の方ですよ。いつも楽しみに放送を聞いております。472回で質問させていただいた新卒5年目の会計事務所職員です、ということです。前回は丁寧なご回答をありがとうございました。早速、実務で借入金を分類ごとに BSA 分けて表示したところ、お客様から非常にわかりやすいと好評をいただいております。
そんなこと言ったっけ？なんだ、おはいはい。
そう、外部上司みたいになってますよ。
おはいはいはい。
ちなみに472回、若手会計士の悩みということで、財務の教科書には載っていない実務の勘どころというね、 うんうんうん、大久保先生の実務的なあのアドバイスをくださった回になるんでね、ぜひ聞いてみていただけたらと思いますが、ここから質問です。月次面談での経営者との向き合い方をご相談させてください。普段の月次で PL の数字をなぞるだけなら毎月時間を奪う必要はないのでは、高い顧問料に見合っていないと申し訳なく悩むお客様がいます。そんな中、473回の多くの会計事務所職員は自分事として考えておらず問題解決しようとしていないという先生の言葉に正直ギクッとしました。まさに自分がその状態だと痛感し、現状を話したいです。
すごい、
そこで大久保先生に3点質問教えてくださいと。
いや、2点にしてほしいな。
3点いきますね。
3点もあるの。はい。
順番にいきましょうか。1、月次面談の際、意識されているスタンスや本音の引き出し方はありますか？
ああ。
これは、ね、全部できなかったら次回やりますかね。
いやいやいやいや。次回500回なんで、
あ、じゃあ。
それちょっと語るから。
500、1もね、もう、ジャックされてますんで。まあ、とにかく行きましょう。今日終われるわけですからね。はい、月次面談の際、意識されているスタンス、本音の引き出し方はありますか？
ああ、そうね。意識して、あんまり何も意識してないけど。でも多分なんか、
無意識だから難しいですね、これね。
そうなんだ。昨日もあったんだけど、なんか、社長に経費、社長いなかったんだよね。で、ちょっといろいろあって、経費使わせんなっていうのが、すごい変な形で伝わっちゃって。で、なんで俺が経費使わせんなっつったかって、出口考えたら、出口 MA でしょっていうのが、その、視点として抜けてて、それなのに汚くすんじゃねえよってことが言いたかったんだけど、
あ、
だから、その、見てるものが共通じゃないと、その、俺らはその出口戦略だったり、その決算の着手だったり銀行の対応だったりみたいな視点でいろいろ見てるけど、社長は多分全然そこついてきてないから、
はいはいはい、
その多分目先の売り上げとかもとかさ、そういうとこを意識してて、その視座でお互い喋ると話は合うかもしれないけど発展性はないなと思うんだよね。売り上げ上がってよかったですねみたいな話をしてても、その先どうですかみたいな、こっち側が多分そのなんていうかな、高いとは言わないけど、その、長い視点というかね、先まで見た上での、今みたいな意識を持ちつつ、かつその、それを経営者と共有していく、みたいなところが、なんか、結局気づいてないことが気づいてもらえるかが勝負だと思うから、
うんうんうん、
その見てわかること話しても、そうだよね、で終わるじゃない。で、それって、まあ、経営者も意味ねえと思うし、逆にこっちも手応えもないから面白くないなと思ってたのね。まあ、俺も普通にそうやって説明してたら分かんないと思った。で、分かんない人もいるんだよ。
うん。
その PL とかすらあんまりよく分かんないみたいな人もいるけど、まあ、でもレベルは、そういう人はま、それでいいんだけど、レベル上がってくると、なんかいろんなことを意識しだすから、そこでちょっと問題提起とか、っていうのをしてたり、あとはまあ、まあ、嘘ついてるのは分かるからね。
ほうほう。
それは、なんでですかって問っていくと、なんか、あんま考えてないみたいなこととか、あんま考えてなかったり、まあ嘘ついてたりみたいな、まあ特に再生とかではね、まあ会社悪くなった時にね、何を残したいですかみたいな言ったら社員だとか言うけど、はいはいはい、本当はお前、本当にそれお前の子供、今行ってる高校行けなくても大丈夫みたいな話すると、いや、そっちの方が、みたいな。そうちゃんと言えよみたいな、そういう、
まあ、嘘ついてるっていうか自分でも気づかない、
分かってない、
自分
の嘘、そうだから、それを、ね、例え話をこういっぱい出していくことで、あ、それは嫌ですみたいな、やっぱ向こうの理解度が低いと思った、そういうだってやったことないから、もちろん
ね、経験してないからイメージつかないですもんね。
そうそうそう、だからそれを、そう分かんない上で言ってるというか、自分がだから納得するまで聞くってことだと思うんだけど、本音についてはね、こっちがね、だって向こうが言ってる意味わかんないんで、そうですねって聞いちゃってるから。
さっきの事例で言うと、うん、その MA が出口だという前提で喋ってた会計事務所側と社長が、まあその瞬間今を見てるみたいな話ありましたよね。
うんうんうん、
それは MA がゴールというか出口だっていう認識は一応あるけどって話なんですか、その社長。
あるけど、ちゃんとそれいつとか、時間軸とかはちゃんと考えてなかった。
なるほどね。そういうことね。そうそうそう、あるけども曖昧なふわっとした感じで結局見てるの今、そうそうそうそう、みたいな状況ってことか。
そうそう。まあちょっと前提がね、いろいろあったからあれなんだけど、そう。でも他の、でもあるなと思って、そう言われたらやってないよみたいなこととかあるじゃん。
はいはいはい。
なんか、ね、いや、経費落としちゃっていいですよって言って、こっちはリスクあるけど、そんなのが経費になると思ってないけど、いや、やり方はありますよって言ってんのに、なんか、いや、先生がいいって言ったんで、みたいな誤解とかあるじゃん。俺らから見たら赤信号渡っていいですかって言ってるから、車にぶつかんなきゃいいよって言ってるレベルなのに、向こうからしたら青信号だと思ってるみたいなのあるから、まあこれもまあ、ちょっと違う軸で気をつけなきゃいけないのかなとは思うけど。
いや、だから前提認識が違うっていうことですもんね。ね、
やっぱ人間だからね、まあそれぞれ違うしね。ただ、クライアントなんてね、その特性とかもある程度わかるだろうから、まあそれによって少し話し方を変えたりとかはするよね。
さあ、ということでね、1番だいぶ勉強になりましたが、うん、2番行きましょうか。
まあ、いや、行くんだ。はい。
行きますよ。
はい。
設備投資、事業承継などの大きな予定がない企業に対して、普段どんな BS の話をされていますでしょうか。
別にしなくていいんじゃないの。そんなに何も困ってないんでしょ。
設備投資、まあ、事業承継だったら BS の話はしなきゃいけない。
うん、だけど、何もないんだったら、まあだからキャッシュポジションぐらいだよね。キャッシュポジションと借り入れとのバランス。うん、まああとはその、アイドルアセットっていうか、今までは、その、借りたら返すなっていうバカな本があったんだけど、金利がやっぱここまで上昇してくると、現預金のマネジメントっていうところで、まあ現預金残高、借り入れがあれば減らすとか、当然長期減らして当然切り替えるとか、なんかそういうのはあるよね。最近の動きで言うとね。だから、
ね、
うん。だからこれがやっぱ10年前だったら、もうほぼただみたいな金利だったから、それでも借りろっていうか、キャッシュポジション厚くするみたいなスタンスもあったけど、ちょっと今も逆の世界っていうか、まあ通常時に戻ったというか、
うん。
いう感じなのかな。
なるほどね。
で、別に困ってなかったら無理に BS の話はする必要、はい、自分が見て危なくない、危なければもちろんその話するけど、何も問題なければ、まあ株価いくらですねぐらいの話で、まあ、MA したらいくらになるとか、まあそういう話を無理にするか、まあ普段別にしなくていいんじゃないのっても、一方でも。
まあでもこれもさっきの冒頭の1番と似てるんですかね。その、なんか出口なら出口が明確に共有されていれば、それに必要な BS の話をする必要がなくするっていうところなんでしょうね。お、
はい、
3番いけそうですね。今の、
はい、
幅広い知識を得るため、日々の情報収集はどのようなことをされてますか？なんか、いいですね、この質問。
いやいやいや、え？俺？現場。
日々の情報収集。
現場。
あ、現場。でも一時期現場結構抜けてたけど、最近また現場やってる印象ありますけど。
抜けてるって言ってもやっぱ、スポットとかの案件は、入るしね、まあ、おもろいからっていうのもあるけど、
うんうん、
そこで聞く情報ってなんか知らないネットに出ないこととかも多いしね、
はいはいはい、
あとはそうね、フリー会社設立を自分でやってみるとかね、別にやんなくてもいいんだけど、まあ、やるといろいろ気づくしっていうのは俺は多いから、あんまりこうニュース見たりとかしないし、なんか人に集められたもんみんな嫌なんで、
編集かかるやつがってことですか。
まあ別にそんなんとかって思わないけど、なんかもう携帯とかも鳴らないようにしてるし、ニュースピックスの通知が来たりとかもうるさいなと思って、なんか重要なのはなんか誰か知ってんだよ。そういう現場じゃないけど、なんか詳しいじゃんみんな。勉強してるから。
でもしかも各業界のね、いろんな人たちと会いまくっているんで、必然的に情報が入ってきますもんね、
そう。へーって言ったり、そうっすよねって言いながら、めっちゃこっちが調べてるから、その瞬間に。これは知ってなきゃいけないんだろうな、みたいな時は、ああ、そうそうそうそうって言いながら、そこでめっちゃ勉強するみたいな。ただもう、ワールドカップ昨日どうでしたって言われたのが一番無理だね。全然、何もわから
ない。ブラジル戦やってたことも知らなかった。
長友出てるんですね、つった。それだけびっくりした。
まんまみーや、つってましたね。ということでね、日々の情報収集は、日々の情報収集というよりも、日々の現場から。
日々働きまくってると、どんどん入るよ、情報は。
入ってくる。
まあ、経営者と会ったりもね、あるし。うん、だから外に出た方がいいんじゃない？会計事務所職員は出ないから。
外に出ると、だからリアルに人に会う。
まあ、人に会うとかね、そのお客さんもそうだし、まあ、なんかいろんなところに出かけて、いろいろな話をしてみたらいいんじゃないでしょうかと。思いますけど。
ということですね。 まあ、ということで、長文失礼しましたと、可能な範囲でご回答いただけますと幸いです。今後セミナーなど予定があればぜひ参加させてくださいということ
セミナーはね、ポッドキャスト来なかったのかな、この人。
来れなかったんですかね。
来れなかったのか。まあ、意味ねえなと思ったのか。でも、やるよ、俺、あの、セミナー今度。
あ、そうなんですか。いつやるんですか。
あの、財務屋復活するから。
あら、カラーズ主催。
ね、実務経営サービスっていうところが、やりたいっつって。
あ、一緒にやる、
ね。財務屋ラボ。7月21日のね、2時から説明会みたいな。
7月21日、URL 貼っておきますが、
はい。
ちょうどこの配信、ギリギリ間に合いそうだな。
ギリギリ間に合う。なんか、あ、でも、その中はもう、やべ、何も準備してね。
こういうことでね、URL 貼っておきますので、ぜひチェックいただけたらと思います。それは、あれですか、1回で終わるんですか続き
は。それなんか、説明、いや、要は集客セミナーその後、本番のやつは9月かな。
なるほど。
3回ぐらいの。3回のセミナー。
はいはいはい、
うん。ちょっと連続セミナー。
連続セミナーのためのフロントセミナーみたいなのが
フロントセミナー。そうそうそう。いわゆるフロントセミナー。はい。それタダなんで。
ぜひ
会計事務所
していただ
く。会計事務所限定だけど、職員さんでも別に見れると思うんで。
お、まさにじゃないですか。
ね。ぜひぜひ。
ということで、
はい、
今日のところ終わりたいと思います。次回は500回やりたいと思います。大河先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。